耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。単刀直入に聞きたいんですが、今あなたの身近に嫌な人っていますか？その人はあなたにとっての敵でしょうか？はい、今日のポイントはですね、この敵という言葉なんですね。敵がいれば当然味方もいると思うんですが、しかし人間関係においてこういう敵味方なんていうふうに分けて考えてしまうのは、実はあなたが戦っている状態なんです。ここまでお話をすると、戦っているの何が悪いの、現代は競争社会じゃないのっていう声が聞こえてきそうなんですが、実は人間関係でストレスを感じないためには、この戦いから降りる方法が効くんだそうです。今日はですね、そういう本のご紹介です。著者の方をスタジオにお招きして、身近な敵をなくす方法というのをズバリ聞いていこうと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、スバル社より出ております石原和子著、なぜか周りは敵だらけと思ったら読む本という本です。はい、まずは著者情報なんですが、これはですね、著者さんを後ほどスタジオにお招きしてインタビューをね、お送りしますので、そちらの方で、語るとしまして、まずはざっくりこちらの本なんですけども、周りは敵だらけ、敵というのはですね、自分にとって緊張してしまう相手とか、あとなんかこう、この人に話しかけられるとなんか責められるんじゃないかなとか、苦情を言われるんじゃないかなと怯えてしまう相手は全て敵なんだそうです。そして著者の石原さんによれば、そういう敵っていうのが敵と認識してしまう時点で、その人は戦っている。で、戦うというのはですね、この社会で生きていくためには、戦って勝ち残らなければならないという競争社会の教えというのに縛られて、これに生きづらさを感じている人が多い。だから戦いから降りる必要があるんだというのが、この本の大まかな趣旨なんです。で、具体的にそれはどういうことなのか、そしてそのための基本原理というのがどういうことなのかというのをですね、本日著者さんにね、来ていただきましたので、そのあたりをインタビューで聞いていこうと思います。ではインタビューの音声お聞きください。早速ですがご紹介いたします。本書の著者、オールイズワン代表心理カウンセラーの石原和子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、石原さん、普段どのような活動をされている方なんですか？
一般的にはね、カウンセリングって言われるものをやってて、はい、あとはセミナーと、それと執筆なんですけどね。
あ、こういった本を書
かれる。もともとはね、執筆関係だったんですね。
あ、そうなんですか。
ライターだったんです。
はい。
で、だんだん少しずつ心理本に興味持って、こちらの方を勉強するようになったのが、ずいぶん長い長い長い年月があるんですけどね。
あ、で、今回の本を書くにあたって、やはり石原さんの周りにも、そういう心でちょっと悩んでる方とかっていう、そういう人もいるわけですよね。
いや、もうたくさんたくさんいらっしゃいますね。
そういった経験もこの本の中に入っていると。
そうですね。
じゃあ早速その本についてお聞きしていきたいと思うんですが、この本のタイトル、この中にですね、周りは敵だらけというフレーズがありまして、これがやっぱり僕は最初に気になったんですけれども、ここで言う敵っていうのはどういった人のことを指すんですか？
敵っていうのはもう単純にね、本当に自分が緊張してるかリラックスしてるか、それだけでも敵だって認識してるってことなの。
あ、人間関係とか
ね。そうそうそう。だって好きだったら、あったかくなって気持ちは楽になって、心も軽くって会いたくて会いたくってたまんないって感じになるでしょ。でも何か傷つけられるんじゃないかとか、言ったらすごく相手に攻撃されるんじゃないかとか、そうすると緊張しますよね。
例えばその会社の同僚に会うのも普通の行為ですけど、なんかあいつに会うの嫌だなとか怖いなっていうのは敵と認識してる。
そうそう、敵と認識
してる。実の親であっても、
そうですね。
ちょっとお父さんの実家に行くの嫌だなと思ったら敵だと認識
してる。怒られるんじゃないかなとか、彼もそれで敵だって認識してるの。
はい。本書の中にありましたけども、その、人に呼ばれた時に、怒られるのかな、叱られるのかなとか、注意されるのかなって思った時点で。
その瞬間でも敵だって認識してますよね。
はい。
親しくって呼んでくれるのかなとかね、会ったら嬉しいなとかね、そのだったら敵だって認識してないってことでしょ？
なるほど。そう考えると結構周りが敵だらけの人って多そうですね。
多いですね。知らないけどね、気がついてないってことね。
この敵がいるってことは、当然味方もいるということですけども。
随分前まではね、敵がいて味方がいたのね。
はい。
だから味方の中にいたら安心できるって感じの人たちの相談も多かったの。 彼らは敵だけどこっちの味方がいて、はい、それで派閥みたいな感じで争ってるって人たち多かったんですね、
はい、
でも今はいないの。敵がいて味方がいなくなってきつくなくなってるの。
はあ。
だからホッとする場所がないんですね。
なるほど。
そこはちょっと違ってきてる。
はあ。それはどうしてそうなってしまったんですか、ね、
やっぱりね、これも本当に言っていいのかどうかわからないけども、
はい、
その、まあ、教育そのものそうですよ。親の姿勢だったり学校だったり、戦わなきゃいけない、成績上げなきゃいけない、うん、一番なんなきゃいけない、
はい、
何でもそういうふうに一番一番頑張り頑張り、一流一流一流みたいなところをちっちゃい時からやるでしょ、
はい、
だから最初からもう戦うっていうふうな環境そのものなのね、
はい、うんうんうん、あ、まあ、競争社会っていうふうに言われますけど、 そうそう、それが当たり前で育ってきて、ね、その中で、まあ、勝っていかなければいけない、
うん、
そうすると自然と相手が敵、
うん、なっちゃいますよね。
あるいは自分が勝っても打ち負かした敵っていうのに恐れを抱いたりとか、うん、なんですよね。まあ、そうですね、ちょっと抽象的な話ですけど、そういうのはありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でもその戦うっていうことはやっぱりその現代社会において僕もちょっとやっぱりそれは必要なのかなっていうふうに思ってたんですが、この本ではその戦いから降りましょうとおっしゃってましたよね。
そうです、なんです。もう本当にね、降りた方が楽なんだ、得するんだってことを多少みんなが知ってくださればね、
うんうんうん、
少しずつやめていけるでしょ、
はい、
ね、戦ってその勝たなければ得られないと思い込んでるのは成績だけですよね。
そうですね、
うん、あとスポーツね、
はい、
でスポーツや成績だったら一番ってあるけども、
はい、
一般社会の中で一番ってあると思います？
誰が一番幸せかって結構哲学的になっちゃいます ね、
ね、だから比べようがないでしょ、う
ん、はい、
で漠然としたものに向かって一番って目指したって、うん、敵がそういったふうにいないわけだから、もともと戦う相手も、
うんうん、
成績の学校その職場での一番あるかもしれないけども、
はい、
でも次にはまたね変わっていくわけでしょ、
うんうん、
それを目指したら疲れますよね。
そうです
ね。だからそう、敵って本当はいないんだっていうぐらい、うん、頭の中で想定した敵ばっかりなのね、うん
うんうん、ああ、なるほど。自分の頭の中で敵というふうに認識してしまっている、ああ、まあ、動物なんかの世界でもやっぱり、まあ、どっちが上かってなんかこう決めるっていうのはあるので、人間の中でもそういうのがあるのかなと思って、
もともともとね、もちろん生命の危機だったりとか、
はい、
本能的なものあるけども、
うんうん、
一般社会の中でそんな風にものすごい怖いことって守られてるから起こらないでしょ、
はい、
でも敵だっていう生命をこう感じさせるような危機を、
うんうん、
そんな風な感じ方をしてるってことね。
なるほど、まあ、そうやって戦うことによって、うん、まあ、疲れてしまう、まあ、
そうね、みんな疲れてますね、
まあ、戦うというのは、まあ、闘争本能というのは本来自分を守るためにあって、
その
怯えとか、うん、まあ、あの緊張とかっていうのも基本的にはそのすぐ逃げられる、すぐ戦えるようにっていうことです
よね、うん、そうですよね、
まあ、それがその行き過ぎてしまうとあの病気というふうに認識されてしまうんですけども、そうです
、人間って言語があるから、
はい、
伝えればいいわけでしょ、
はい、
それと根本的に愛がある、わけだから、
はい、
そんなところで交流すれば心あったかいわけだから、うん、できっていりませんよ ね、
そうですね、
話すことができればいいわけですよね、
はい、じゃあちょっとあのもう少し具体的な話をお聞きしたいんですけど、はい、その戦うことによって、まあ、あの疲れてしまってるとか悩んでしまってる、まあ、戦うことのデメリットを享受している人って例えばどんな人なんでしょうか。
まあ、あの我慢してることそのものも戦ってる状態でしょ。そうすると自分自身で戦っていたら相手に心を素直にね、うん、こんな気持ちなんですとかこうしたらいいんですかとかこうしますとか、うんうん、そういうふうに言葉で伝えれば相手はそうだったんだって分かりますよね、
はい、
それを 言ったら傷つけられると思ってるからだから言うのを我慢するでしょ、
はい、
で我慢してる姿ってすごく緊張するんですね、
はい、
すると自分の方から敵だっていうようなオーラを出すような感覚のような感じで緊張してるから、
はい、
相手の方も緊張しちゃうんですね、
うんうんうん、
と本当はねだから相手が怖いのか自分が怖い態度気持ち持ってるから相手がこちらの方攻撃してるって認識してるかどうかわからないぐらい人間関係って関係性なんですね、うん、
はい、
だから怯えてる状態戦ってる状態そのまま表情で伝わるから、
うんうん、
表情や態度やね、
はい、
それでも敵だっていう関係を作ってしまうから余計エスカレートする可能性が高くなっていくってこと。
なんか戦いというからこう結構動的なものを想像する人も多いと思うんですけど、
そうですね、
今石原先生がおっしゃって僕も本読んであなるほどと思ったんですけど我慢していることすらもやっぱり戦っている状態、
我慢しているのが戦ってるって認識していただけるといいですね。
というと戦いから降りるというのは、うん、その我慢をするとかそういう話ではないわけなんですね。
逆に我慢しているところ気がついていただきたいんですね。
なるほど。
我慢しているところじゃあ何を我慢しているのかなってちょっと考えていただきたいの、
うんうんうん、
でそれを言葉ですれば本当に伝わる ですね、
はい、
それをみんな信じてないんだけど、やってみると、あ、なんだ、早く言えばよかったなと思うことたくさんあるはずなんです。
でそのあたりの方法として、あの本書で石原さんが紹介されているのが自分中心心理学というもので、はい、これはあの本に限らず普段もセミナーなどでお話をされているそうなんですけども、ね、まあ、戦いから降りる方法として、まあ、自分中心という言葉を出していたんですが、
はい、
これについてちょっとお聞きしていきたいと思います、はい、まず最初、僕のファーストインプレッション、第一印象としてはですね、やっぱり自分中心っていうと、それはあのこう利己的なんじゃないかなとか、わがままなんじゃないかなというふうに思ったんですけど、そうではないんですよね。
そうですね、そこがね、あの根本的なところで、まず私を認める、相手を認めるってところ、ここはね基本原理があるのね、
はい、
だからあの簡単に言うとね、自分のお家と敷地内があります、うん、相手のところのお家と敷地内があります、
はい、
そのそういったところ具体的に相手のお家、私のお家と境界線をしっかり認識しましょうってことなのね、
うんうんうんうん、
だから相手が勝手にそちらのお家の中で何をしてても自由、はい、その代わり私が何してても自由ですよ、うん、で相手の方をお互いに侵入し合うときは、侵入というよりは同意を得てから、
うんうんうん、
ちゃんと入っていいですかって聞いてから、相手がいいですよって言ったら入るって、だから関係性と、ここが侵されなければ安心してられません、
う
ん、自分のお家がちゃんとあるんだ、
そ
こ侵されないって、
はい、
そこが基本なの。
あ、非常に理想的なあの考え方だとあると思うんですけども、ただ現実 その、まあ、人間社会においてはやっぱりお互いのテリトリーに、まあ、ずかずか土足で入っていくようなことも多いと、まあ、端的に言いますと、まあ、罵声を浴びせるとかですね、
うんうん、
あのお前何やってるんだって、仕事上で上司に怒られて、それがストレスであるというのも、まあ、戦っている状態なんですけど、
そうですね、
例えばそれを自分中心心理学で考えると、それはどのように解決すればいいんでしょう。
本当にね、単純に相手がどういった生き方をしようが自由だって捉え方なんですね、
はい、
そうするとね、自由だって捉えるとね、ちょっと相手と距離が、心が離れるんです。
あ、まあ、
逆にね、
課長が今僕を怒っている、
うん、でその人の自由によって、あの人はどちらかと怒りやすいタイプなんだろうなとか、うんうん、家庭の中でいっぱいなんかいろんなこと嫌なことがあったんだろうなぐらいの感覚で、
うんうんうん、
その人の自由だって捉えるとちょっと離れるのね。
あ、わかります、それ
ね、そうすると離れると自分が冷静になれるから、
はい、
ポイントのところだけしっかりと言えるの、自分が、
あ、ここは僕が、
ここは譲れないところ、
うん、
ここは謝るところで謝る、ここは私が主張したいところ、
うん、
ここは絶対に譲れないで自分の意思を通したいところとか、
はい、
そんなところが分かるのね、
うんうんうん、
そこの言葉のを明確に言えるようになる、意識になるの不思議だけど。
はあ、なるほど。じゃあこの自分中心という言葉が出てきたというのは、どのあたりがその自分中心に考えてる、
自分のね感情を基準にするんです。
自分の感情を基準にする、そうそうそう、
多くの方たち社会なんかでしなきゃならないが来るでしょ、
はい、
しなきゃならないだったら、できなかったら自分を責めますよね。
そうですね、何々しなきゃならないって言われて、それ僕にはできないと思ったら責めるし、実際にできなくても、あ、俺ダメなやつなんだと思いますね。
ありますよね。でも感情を基準にしたらね、今それできませんって断ったら、自分の気持ちを大事にできたって感覚になるのね、
うんうんうん、
だから言えてよかった、
はい、
だからそういうふうにちょっとできなかったところをちゃんと相手と話をして、ここはできます、ここはできません、だからここのできないところをどうにかしていただけませんかって言えたりすると、自分がすごく誇らしい気持ちになるんですね。
ああ、なるほど、
ええ、
そういうある意味では自分の心に素直になる、
そうそうそうそうそう、すっごく楽になったり、気持ちが良かったり、自分の気持ちを出したりね、意思を持ったりすることがものすごく気持ちがいいと分かるの。そこに満足感を人間って覚えるのね、うん、
はい、
そうすると相手の怒ってるところに反応するよりも、そうにちゃんと言えたことの方が喜びを感じるでしょ、
うんうん、
そこが自分中心なの。
なるほど。
だからみんなできてるのよ本当は、
はい、
いつでもね、
うんうん、
そうするとそこが評価できるから、あ、なんだ俺はちょっと怖かったけど言えたぞ、ちょっと休憩したからほっと休憩しようって気持ち持てたぞ、うんうん、そんな風に自分を認めることはたくさんたくさんあるんですね。
あー、なるほど。まあ、でもそれでもやっぱりできないっていうか、まあ、社会の環境なのか、それができなくなってしまうとか、まあ、ちょっとしたなんか勘違い、誤解によって戦うことに陥っている人っていうのがいるわけですね。
多いでしょうね。だからね、そういった時、あの0か100で考えるとすごく幅が大きいから、
はい、
だから我慢我慢我慢して会社を辞めるとくれたらわがままになりますよね、
はい、
でもその時々でちょっと疲れたから休憩するとか、ちょっと その言葉で傷ついたから後でね、うん、ごめんねって言ってみようとか、うん、そんなちっちゃなことできるでしょ、
はい、
だから自分中心とそのちっちゃな場面を大事にしましょう。だから、うんうん、自己中の人とは全然違うのね。
なるほど、まあ、ちょっと小さなところで相手の言うこととか、まあ、自分の中の通念とかに縛られるのではなくて、うん、自分の感情と向き合って素直な対応をしてみると、
そうすると意外と相手の方もね、そんなところ心に響くから、うん、だからごめんねって言ったりするぐらい敵だって認識しない方が話せばわかるとか、それから言うと自分の気持ちを表現しようっていうふうに思ったら大丈夫なの。
なるほど、
多くの場合ね、
はい、まあそういった内容でですね、本書の中では、まあ、もっと具体的なお話なんかも石原さんの、その体験談というか石原さんの周りの方の体験談ですね、そういうのも含めて、書かれています。ですからね、まあ僕も読んであれなんですね、石原さんがいるから言うわけじゃないんですけども、はい、あ、こういう時に自分中心で書かれると確かに楽になったとか、たまたまその読んでる時にちょっとスタッフとトラブルがありましてですね、その時に、あ、自分中心で考えたなと思ったら、うん、ちょっと僕、怒り気味にスタッフに連絡をしちゃったんですけども、うん、その後すぐ電話をして、折り返し電話をして、あ、ごめん、ちょっと今言い過ぎたって素直に言えて。
うん、素晴らしいですね。
そうすると結構僕もスッキリしたし、後々聞いて、まあ、スタッフの方 も,、ね、方もなんか、あ、よかったですって、
う
ん、ありがたかったですって言ってくれたので。
そうそうそう。
そういうなんかところって大事なんだなって。
そうですね、ちっちゃなままにやってしまえば、早くやってしまえばそれだとすぐ終わっちゃうから、わだかまりが残りませんよね、
はい、
そこがいいですね、自分中心ってね。
最後にじゃあこちらの質問をお聞きしたいんですけども、この本ですが、どんな方に読んでほしいと思っていますか。
もう本当はね、戦って疲れてる人、
戦って疲れてる人、
だから疲れな、もう戦わなくていいんだよ、戦わないがうまくいくんだよっていうところを、うん、ぜひこの本を読んでしていただきたいなと思いますね。
なるほど。戦っている方って例えばその具体的に言うとどんな方がパターンとして、
ね、本当にちょっと我慢してる、これも戦ってる、緊張してる、これも戦ってるの、
うんうん、
あるいは負けてる感覚で諦めてる、これも戦いすぎて疲れてる状態、
う
ん、だからほとんどの方って戦ってるのね、
はい、
戦って勝つばっかりのところじゃない、敵だとどうしても戦って勝つみたいな感じになるけど、負けてる心の人たちがたくさんいると思うんですね、うん、
なるほど、まあ、まあメンタルヘルスみたいなことありますけど、そこの中での新たな戦術っていう感じで、ちょっと僕この自分中心ってちょっと今後注目していこうと思います。
ありがとうございます、はい、
では本日、まあ、インタビューのためにスタジオにお越しいただきました、著者の石原和子さんでした。どうも今日はありがとうございました。
なぜか周りは敵だらけと思ったら読む本、石原和子著、スバル社より税込み1470円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがだったでしょうか。石原さんをお招きしてね、お話を伺ってきたわけなんですけど、石原さんすごい物腰が丁寧な方でね、ちょっと今スタッフで冗談なんですけど、本当に戦わない人でしたねなんて話をしましたけども、いや本当にですね、戦っている状態っていうのが普通の人って世の中に多いと思うんです。まあしかもそれが戦ってると自覚してないって人も結構多くて、石原さんも僕に教えてくださったんですけども、我慢している状態の人って自分戦ってるって思ってないんですよね。嫁姑のお嫁さんの方とかですね、まあ、姑がああいうけど私はこれ耐えなければいけないんだっていう人は戦っていると認識はないんだけども、石原さんによればそれは戦っていることになる。ですから先ほどもご本人がおっしゃってましたけども、まあ、ちょっとなんか辛い、緊張してしまう、悩んでいる、なんかこうそういう気持ちを感じている方はですね、ぜひ戦わないという方法をこの本から学んでみてください。でその戦わない、まあ、人間関係づくりというのがですね、最終的にはその本の中で、まあ、尊重し合う関係づくりなんていう風に出てくるんですけども、これ僕読んですごいいい話だなと思いました。そして実際にこの本を読んでですね、人間関係ちょっと改善した部分もあったので、石原さんには感謝をしなければいけませんね。石原先生どうもありがとうございました。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。